落語会、ひばりクラブ、また、YouTube ご覧の皆様、こんにちは。まあ、落語会については、だいぶお話をしてきたんですが、今日の話題とも少し関係あるんですね。人間はだんだん、進歩していく、近代的になっていくに従って、まあ、人間としての心を豊かに持った人が増えるはずですよね。まあ、言ってみれば、まだ、野原を駆けずり回って、ご飯もろくに作れなかったっていうような時代は、やや野蛮であって、それからだんだん家が建ち、かまどができ、いろいろな建物もできてですね、ずっと長い間経ってきまして、現代っていうのは非常にそういう意味では発達してるんですよね。発達というのがどういう意味かわかんないけど、発達してるわけですね。ですから我々一人一人の心も豊かになり、まあ、お金とかご飯とか、そういうもんだけじゃなく、だけじゃないっていうか、そういうのからもう離れてですね、心を豊かにする芸術とか、人の悲しさをよく理解できる小説とかね、まあそういうものと日頃から接しながら、豊かな人生を送っていくと。もう、昔は夫婦喧嘩ってのあったらしいね。あれはやっぱり、人間の心が貧しかったからだろうね、と。まあそういうような話になるような人間になってるはずなんですね。新幹線にしても、東京のなんとかタワーっていうかね、すごく背が高いマンションとかね、そういうものができているということは我々の心もそれなりにレベルが高くなってきてるはずなんですけど、逆なんですよね。もうこの頃ね、なんていうか人間は金だけなのかなと思うような場合もよくあるんですね。料理なんか本当そうですね。美味しいものを食べたいって言ってる人もいるんですが、美味しいということがよく分かってないっていうかね、フィーナーの法則も知らないと。フィーナーの法則も知らなくて、これが美味しいとかまずいとか言えるのかなと、まあいうふうに思ったりもしますね。ですから極めてアンバランスになってるわけなんですよ。それで、まあ芸術とかスポーツとか自然とかね、そういうものと共に人間の心も豊かになり、嘘なんかもちろん絶対つきたくないと。お金のために国会になんか行くようなことないと。そういうのが自然であるというような日本社会に本当はならなきゃいけないんですけども、横からヨーロッパ文明とかいろんなものが中国文明とかね。まあこの前までの中国の日本に対する態度ってひどかったですからね。もうなんちゅうかもう隣の国なのに肉肉しげに批判するという。自分が日本の戦闘機にレーザー照射しときながら、日本を批判するっていうのはね、それも、泥棒、盗っ人、竹だけしっていうような感じなんですね。まあそういう、こう、国もできてしまうっていうほど、まあ人間っていうのは、アンバランスになってきました。で、僕はやはり自分が人生を送るにはですね、やはり、ああ、いい人生だったな、ああ、いい人生だったなってのは、人を蹴落としたり、人を騙したりね、人を殺したり、そんなことでいい人生が送れるはずがないじゃないですか。で、やっぱり芸術とかね、自然、芸術、スポーツっていうのは素晴らしいんですね。それで、まあ僕は、病気がちでしたし、まあ体も貧弱だし、芸術の才能もないんですけども、やはりそんな僕でもね、やはり芸術とかスポーツと隣り合わせにいるっていうことが、とても僕の人生を良くしました。今日はちょっと音楽の話なんですけども、僕は音楽はもちろん素人なんですよ。まあ、素人っていうか、よく素人の上にドをつけてド素人っていう言葉がぴったり合うんですけど、音楽好きなことは好きなんですよ。自分で演奏できるっていうと、ピアノ、もうすごく下手ですよ。もうすごく下手ですが、まあ、チェルニーの30番ぐらいっていうんですかね。ソナタアルバムのかじり、もう爪が引っかかるかっていうぐらいのところですね。それからトロンボーンは、学生時代に、トロンボーンを弾くバンドにおりましたんで、まあこれもまあ素人中の素人ですよ。それからまあカラオケが好きですからね。まあすぐカラオケに行きたくなる。15の夜とかね、そういうやつとか、帰り船とか、ずいぶん違いますけど時代が。まあすぐ歌ってしまう。まあ音楽が好きなんですね。あとお琴も少し弾きますね。まあ、ピアノ、人の前ではピアノとトロンボーンぐらいかな。いや、人の前だって、どういう時かって言ったら、例えばクリスマスパーティーの時にちょっと清志この夜を弾くとかそんなもんですけどね。まあ、 もう、専門家と全く違いますからね。これはスポーツもそうですね。僕もまあスポーツは野球とかテニスとか体弱かったんで、そんな本格的にはもちろんできないんですけど、好きだったんですね。で、スポーツをやって、そして海水浴もすごく好きなんですね。水泳も好きなんですね。それと、まあ学問をやると、まあいうようなタイプの人間なんですね。で、名古屋大学で物理を教えておりました。物理っていうのは科学、物理科学っていうかまあ、工学ですね。工学を教えて、まあ学問としては物理とか科学なんですけど、教えてる方からどっかでちょっとね、講演したらね、その私の講演のところに聞いてきてた、すごく偉い、もうどこまで偉いかっていうような、芸術の方がおられましてね。まあその人が、僕を美術大学で あの人教えさせなきゃいけないって言うんで、ある時に立派な美術大学の教授が二人来ましてね、大学に。ちょっと教えてくださいって言って、いや、僕はそんなことできません。素人ですからって言って。まあ、そのわけを聞いて、20年、工学を教えながら、美術を教えておりました。まあ、そういうことで、いろいろなご縁がありましてね、今度、5月の29日、5月の29日ですね、金曜日です。これはすごいんですよ。なんだってね、東京のね、渋谷にあります桜ホールっていうね、大ホールあるんですよ。その大ホールで、東京フィルも来られましてね、まあ、いろんな人が世話していただいたんですけども、そこで音楽会をね、やると。それで、まあ、有名な、音楽家の方がいっぱい来られます。指揮の角田さんとかね、それからこのピアノの人はね、清音っていうふうに読むんじゃないかと思いますが、有名な方ですけども、そういう、これ女性の方ですね。それから、チェロが、黒田さんですかね。まあそういうもうそうそうたる方が来られましてね、5月29日に桜ホールでやるようになりましたので、ぜひ、渋谷に来ていただきたいと僕がなぜ言うかっていうとですね、僕はこれのですね、なんか特別ゲストかなんかなってるんですね。で、まあ別に僕がそんな実力も何もないんですけど、僕はチャイコフスキーがね、ヨーロッパの音楽っていうのはある意味じゃ変なんですよ。なんでかって言いますと、アジアの有色人種を全部植民地にして、有色人種に働かせたから余裕ができて、そして文学とか哲学とか、それから音楽なんかが盛んになったんで、そういう意味ではちょっとね、アジア人を圧迫して音楽で楽しんでたって悪口言えばそうなんですね。だけど、芸術のはね、日本でも殿様がいたから発達した芸術のあるんですね。やっぱり人の心に余裕がなければ、まあ芸術とかそういうものはできにくいっていう、そういう意味がありましてね。で、そこのところはまあそうなもんだというぐらい思った方がいいと思います。ヨーロッパも問題があるんですけども、やっぱり哲学とか小説だとか、音楽だとか、美術が発達したのもね、やはり生活に余裕があったからなんですね。一番最初に言いましたように、現在の日本は生活に余裕があるんですよ。ただ、その生活に余裕があるんだけれども、余裕がないような生活をするということなんですね。でも、非常にタチの悪い社会システムになってるわけなんです。例えば、JR の、改札なんてね、両方から入れるようになってるんですよ。そうすると、ずるいやつの方が先に通るってね。それでよく僕もね、ぼやぼやして、改札に行くとね、向こうからね、ニヤッと笑いながらね、パッと手出して先に入ってくる。そういうもう人間ではないですね、ああいう人。ネズミみたいなんですよ。それネズミ人間みたいなのが増えましたね。それから、なんか食事に行くと、このワインがどうだとか、ね。そんなこと言って食べてどうすんのというふうに思うことがあるんですけどね。で、実はチャイコフスキーを選ばせていただきましたのは、まあいろいろ本当に音楽の専門家とご相談しながらですから、決して僕がっていうんじゃないんですけど、僕もっていくんですね。やはりね、ヨーロッパ音楽、まあ中心はウィーンとかパリあたりが中心で、まあ、オペラなんかはまあ南の方ですか。まあイタリアあたりがね、イタリア北部あたりが、まあ、中心だったんですが、そのうちだんだん時代が通りますとね、ベートーベンとかそういった、まあ非常に、大した人たちが輩出した後に、北欧だとか、それから東欧、東ヨーロッパですね。チェコとか、それと。それからハンガリーとかね。それからさらには、それがロシアに行きました。ロシアになりますとね、やっぱり音楽が違うんですね。 パリとかウィーンの音楽はやっぱりヨーロッパ音楽なんですよ。ところが北欧でも違いますね。グリークなんか聞きますと、まあ、これはリストなんかもそう言ってますけどね、いや違うと。それでもちろんこの皆さんがご存知のモルダウなんかっていう曲もありますけど、東欧風ですね。ですからやはりロシアに行きますと、やっぱりダッタンの首切って言いますかね、相当東洋的な要素が入ってまいります。まあ、日本まで来るとさらにこう緯度が経度がこうなりますからね。宮城道夫なんていうのの総曲ですね、ことの曲を聞きますと、いやもう自然と一体なんですね。まあ、日本の神道がなぜ自然から生まれてるかと、それから、日本だけはイエス様、お釈迦様、ムハンマド様、誰が出てきても OK と。だからクリスマスは12月24日はクリスマスツリー、それから12月31日は除夜の鐘、これは仏教ですね。だからキリスト教仏教として来て、それからその翌日の1月1日には初詣に行く、これ神道ですね。もうそういうことじゃないんですね。やっぱり人間の心というものがどういうものか、これ日本人はわかるんですね。それ日本人はだから教祖様がどうであるというか、むしろそれを囲うね、人間というのがどうであると、まあいうことを中心に生きるね、ですね。で、ある時に僕は外国の人とよく時々ね、昔よく付き合ってたんですが、外国の人はね、神道で、初詣で、仏教徒の人が、ものすごく熱心に、正月の元旦に神様に、家族の健康とかね、幸福とかそういうのを祈ってるのが理解できないって言われた時があるんですよ。それは自分の信仰っていうのがありますからね。まあ言ってみれば、自分の信仰がある人は、違う宗教は邪教ですよ。邪教の神様に、なんであんなに真剣に、祈ってんだろうか。これはね、日本人がヨーロッパの音楽を聴いてもやはり同じですし、日本人がヨーロッパの絵画を見ても同じなんですね。絵画とか音楽のは深く心に響くんですよ。深く心に響くということは、結局、仏教徒が、新年のお参りをするのが理解できないっていう心境とかなり似てるんですね。しかし人間というのはそういうものですね。私はよく海水浴っていうのを勧めるんですけど、僕も泳ぐのすごく好きなんですけど、水のこうしぶきがね、しぶきっていうか水そのものが自分の皮膚に触れるということ自身が私の精神をまともにします。それはそんなに大げさでなくても今でもですね、冬の最中でも外に出て冷たい風がファーッと吹きましてね、それがこう肌をずっとこう撫でますと、海水浴と同じように僕の心は、汚れてた心は正常になりますね。まあ、そういう点で、まあスポーツも同じなんですけど、心技体って言いますから同じなんですけど、ぜひ皆さんにですね、少しでもいいので、芸術とかスポーツとか、まあそういうものに触れながら人生っていうのを豊かに過ごしたらどうかと、まあいうふうに思うんですね。まあ、僕は今は晩酌なんかしますから、年取って。で、晩酌をしますと、まあ、クラシックを聴く場合が多いんですけども、歌謡曲もすごく聴きます。歌謡曲はどちらかというとやっぱり私年取ってますからね、なんか演歌みたいなのを聴くときが多いんですけども、まあ、尾崎豊なんかお好きですからね、まあ、それ、限ったことじゃないんですが、それで、今回はチャイコフスキーなんですね。で、チャイコフスキーが僕は好きなんで、チャイコフスキー、もしお願いできれば、チャイコフスキー。僕が希望したのは二つなんですね。一つは、音楽界でですね、専門的な、やっぱり、音楽界で演奏する人ってものすごく優秀な人なんですよ。ですからね、あらゆる曲知っておられるので、ね、どうしてもその中で、この曲を演奏したいとか、この曲をみんなに聴いてもらいたいっていうのがあるんですけど、難しいのが多いんですよ。だって、当たり前、チャイコフスキーのね、白鳥の湖とか、もうね、聞き飽きちゃって、交響曲6番の悲壮だとかね、もう、いや、それちょっとね、もう私これが弾きたいってなるんですよ。そうすると僕はまあ音楽会なんか好きなんでよく行くんですけど、もうね、音楽会によっちゃ、この曲ってここに来てる日本人の誰が知ってるのってね、いう曲ばかりというようなこともあるんで、今度はそういう考え方ね、僕の考え方はちょっとお話をしたんですよ。やはり今の日本人はですね、どうしてもまず普通の曲から入っていただけると助かりますと。これはね、展覧会でもそうなんです。絵のね、 絵の展覧会は僕も非常にこんなこと言うの恥ずかしいんですけども、イギリスっていうのは日本の人口半分ぐらいしかいないんです。それなのに、同じ質のレベルとしてね、人気とか、同じ質の絵画展をやったら、大体ね、まあ極端に言えば10分の1ぐらいしか日本人来ないんで。それはね、一つはまあ、西洋絵画に馴染みがないということもあるんですけども、それ以上に、展覧会に行く人っていうのは特定の人になっちゃってるんです。広く日本人の1億2000万の日本人がね、まあ、展覧会行って絵見よう。素晴らしい絵がいっぱいありま、出ますからね。これ今、モネ展かなんかはね、まあ今から始まるのかな。モネなんかはもう本当に僕この前テレビで解説しましたんですけど、モネという人がどういう人だったかね。そういう、詳しく知りますと、こう、その絵を、この方の絵を見るとね、もうこうなんちゅうかな、チーンと来るっていうか、感激しますね。その人の人生も、考え方も、しかもそれが美術という枠の中で出てきますから。音楽もそうですね。ですから、一つの絵が10億円とか20億円とかするのもね、その絵を見て自分の人生とこう響かないことには、そんな価値があるわけじゃないんですね。その意味で音楽はですね、安いって安いんですよ。それで、またこう、椅子に座って疲れてれば、ちょっとうとうとすればいいんですからね。指揮さえ立てなければ。まあそういうことで、モーツァルト、それからモーツァルトもう一つあるんですね。僕はモーツァルトが本当に好きなんですよ。旋律が綺麗ですからね。しかもロシアの音楽なんで、やっぱり僕ら日本人と通じるところがあるんですよ。で、それがこう感じられますね。やはり。やっぱりそれはモーツァルトとかベートーベンで素晴らしいですけど、やっぱりヨーロッパの人なんで、白人的な感じがするんですけど、チャイコフスキーもちろん白人ですけどね、分類としては。だけど、やっぱりアジアの影響を受けて、もう一つはね、僕はもう一つこう、引っかかってるか、なんかね、チャイコフスキーの音楽聴くとおかしいなと。すごく美しくて、もうすごい美しいですからね、チャイコフスキーっていうのは。有名なアンダンテカンタビレなんかありますけども、もう本当に美しい旋律。どうしてこんな旋律が出てくるのかというぐらい美しいんですね。今度アンダンテカンタビレぐらいは曲に入ってるかもしれませんし、入ってなくても、もしかしたらアンコールぐらいで、あれ、四重奏曲だから、そういうメンバーいないかもしれませんけど、まあ別に交響曲で弾いたって構わないですけどね。まあ素晴らしいんですよ。だけどなんかおかしい。何が自分の心に引っかかってるんだろうか、ということを長く思ってたんですね。ところが、いろんなのに接してるうちに、彼は今で言う LGBT だったんですよね、チャイコフスキー。それがやっぱりチャイコフスキーの作曲人生でも非常に大きな影響があります。それは悪い影響もありました。悪い影響っていうか心理的な打撃ね。やっぱり人が周りからチャイコフスキーが LGBT であるということを批判しますから。まあそれの打撃もあった。しかし、最終的にチャイコフスキーの人生でああいう芸術作品が出たっていうことはね、まあ皆さん今度渋谷の桜ホールで5月29日に聞かれてですね。そして、ああ、なるほどと。僕はなるほどと思いました。なるほど。そうか。で、チャイコフスキーの同時に苦しみもこう感じることができました。僕は LGBT の法律とかそういうことよりかね、やっぱりそういう芸術面から広く人間というものを理解する。もしくは人間の喜びとか悲しみと老いたちだと。そういうものとリンクして芸術というものを理解する。で、自分がピアノ弾けばもう超下手なんですけど、まあ、やはりピアノのね、一つでこう思うところが出てくる。それがやっぱり人間の深みになってきますね。まあそういう点では、まあ人間はやっぱりお金だけ追求したり、ね、なんか人を圧迫したりいじめたりすることだけの人生っていうのは本当に僕はつまらない人生だと思うんですよ。これだけ素晴らしい音楽、素晴らしい絵画、素晴らしいスポーツが提供されているこの世の中で生まれてきたわけですから。ですからぜひ、今度のチャイコフスキーのものは一流の芸術家が登場しますんで、ぜひ新幹線台なんか全然通ったことありませんので、東京ですから、どこからでも来やすいですからね。ぜひお越しになって、これを機会に芸術のある毎日の生活というものを味わってみたらいかがかと思いまして、今日は拙い僕の話をいたしました。